Well, if you have your Bibles, please open to Luke 14. We've been going through the book of Luke, and we're in chapter 14 this morning.
はい、では、ルカの福音書を今学んでいますので、新約聖書ルカの福音書の14章をお開きください。
And we'll start by reading verses 1 through 6.
はい、1節から6節をお読みします。ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られたとき、みんながじっとイエスを見つめていた。そこにはイエスの真正面に水晶を患っている人がいた。イエスは律法の専門家パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかと言われた。しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて治してやり、そしてお返しになった。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。彼らは答えることができなかった。
So it's the Sabbath day.
この日は安息日です。
So many times it seems like Jesus would get into the conflict with the religious leaders on the Sabbath day.
どうも、イエスはこの宗教の指導者たち、パリサイ人たちとこの安息日に何か問題を起こすというか、問題に巻き込まれることが多いようです。
And the trouble was always over their, because of their strict Sabbath rules.
で、なぜかというと、そこに彼らのその厳しいさまざまなルールがあったからです。
And so here we have a ruler of the Pharisees. He's invited Jesus to his house to come and eat.
で、今朝読んだ今の箇所では、そのパリサイ人のある指導者が、イエスを食事に招いて家に招きました。
Now he really, as we see in the story, he's really not that friendly to Jesus. Basically, this is a setup.
で、この話を読みますと分かると思いますけれども、この指導者の人は別に親しみを込めてイエスを招いたわけではなくて、作為的にこういう状況を作ったということが分かります
。
そして何とかイエスがその彼ら の, 法律ルールを破るのをその捉えようという、そういった企みがありました。
Now in English, it's depending on the version, it's dropsy. I don't know.
水腫.
Oh, okay. Is 水腫 understood?
I think so.
Oh, okay. Well, in English, we don't really understand it. it's a condition called edema, which is when the body gathers too much liquid underneath the skin.
この
in the tissues.
ここに出てくる人 の, 病名が水腫というふうになっていますね。で、この水腫という病気は、皮膚の下に水に腫れると書きますから、多分水とかそういった液体がこう溜まってしまって、むくんだような感じになってい
く、
体全体がこうむくんでしまうような、そういった病気だと思います。
I don't know. They didn't drop things, butAnyway, Jesus knows their thoughts.
イエスはここでこのパリサイ人たちの考えていることをご存知でした。
They don't say anything, but they're watching him. They're wondering, is he going to heal? We're going to catch him.
彼らは別に口で何か言ったわけではないですけれども、この人はこの水腫の人を癒すかどうかというのをこう見張っていたわけです。
So Jesus brings up the question that they're thinking about.
で、そこにイエスが先に彼らの考えを見抜いて質問をしました。
And he asks them, is it lawful to heal on the Sabbath or not?
安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかと。
And it, no one would answer him.
でも誰もそれに答えることができませんでした。
Now back in chapter 13, remember they didn't. They were the lady whose back.Bent over, and they were upset because Jesus had healed her on the Sabbath.
前回13章で学びましたけれども、ずっと腰の曲がった女性をイエスが安息日に癒したときに、彼らは非常にこう 怒りを覚えました。
And remember, Jesus had pointed out to them, he said, you devise all kinds of ways to, for example, help your animals, but you won't have mercy on a human, a person on the Sabbath.
するとイエスはそれに対して彼らに、あなたたちはその家畜やそういった動物を何とか助ける、そういった道は編み出しているけれども、でも安息日に人を癒すことはよしとしないということを責められました。
So here Jesus heals this man and he's sent away.
でここでイエスはこの安息日にこの数種の人を癒されて、そして彼を家に帰されました。
You know, I wonder what it looked like. He's just swollen up. He must have just, he just gets normal and he walks away.
もうこの体がこうむくんでいた人がですね、本当に普通に元通りに戻って、そして家に帰る。
But it was, どんな状態だったんでしょう? It was clearly supernatural.
でももう明らかにそれは超自然的な技であるということははっきりしています。
Clearly evident to everybody there.
もうそこにいた人、すべての人にもうはっきりと分かることでした。
So God had healed this man right in front of them. It was obviously the power of God, and he did it on the Sabbath.
で、ここでイエスがこの水種の人を本当に癒されましたけれども、これは神の力によって癒したことが明らかで、そしてそれを彼は安息日に行いました。
So it was like the only God could have done this.
これは神だけしか、神にのみ、神にしかできないことです。
I mean, what do you do when you think, well, you know, it's not lawful to heal on the Sabbath, and God heals on the Sabbath? I mean, what would you say?
神がその安息日に癒すのはいいことか悪いことかと言われて、そしてその方自身が安息日に癒されたわけですから、もう何を言うことができましょうか。
Okay, well let's read on verses 7-11.
はい、7節から11節を読みします。招かれた人々が杖座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは彼らに例えを話された。婚礼の披露宴に招かれた時には杖座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来てこの人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来てどうぞもっと定席にお進みくださいと言うでしょう。その時は満座の中で面目を施すことになります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。
This, when I read this, it reminds me of an experience I had when I first came to Japan.
この話を読んだ時に、私は最初に日本に来た時のことを思い出しました。
My friend from Seattle had come with meJust to kind of help me get started, and we came to Kamakura.
で、その時シアトルから私の友人が一緒に来てくれたんですね。私が日本に落ち着くのを助けるために一緒に来てくださったんですけど、で鎌倉まで来ました。
We were riding the trains around.
で、その時にまあ電車に乗ったんですね。
And one day we got on the train and we sat down, and my friend goes, "Wow, this train is a lot better than the one we rode yesterday."
で、ある時その2人で電車に乗った時に、あ、この電車は昨日乗った電車よりも全然いいね、座り心地いいねって言いました。
You know, we could sit down, we could recline.
ちょっとこう リクライニングができてですね、ゆったり座れます。
And then the conductor comes around and starts talking to us in Japanese, you know.
すると車掌さんがやってきて、私たちに日本語で何か話しました。
We didn't know what he said, but we could understand. We weren't supposed to be there.
何を言ってるか分からなかったんですけども、でもまあ自分たちが間違ったところにいるんだということは分かりました。
In the green car. I didn't know what the green car was.
グリーンカーにどうもいたらしいんですね。自分はよく分からなかった。
But we were made to sit in a lower seat.
でまあ普通車に移動させられました。
But in their culture, they reserved certain seats at the banquet. They were seats of honor.
当時ですね、こういった宴会が開かれるときには必ずそうこの杖座と呼ばれるような席が特別に指定されていました。
And the people who were the most distinguished, the honors guests, this is, everybody knew this was their seat.
そして、その招かれている人の中でも特に高貴な人たち特別な人たちがそこの席に着くということになっていました。
Now, Jesus is also using the wedding feast in order to teach about the kingdom of God, as we'll see later in the chapter.
イエスはまた後ろの方の章で出てきますけれども他にもこの神の御国のことを教えるために婚礼の披露宴を例えに用いておられると。
But he's also teaching, you know, about your attitude about, you know, being humble, not trying to exalt yourself.
でもまあその神の御国のことだけではなくて、その高ぶるのではなくて減り下りなさいということを教える。
Now, in this parable, the host is the one who decides where everyone will sit.
この例え話の中では、この招いた人、主人が誰がどこの席に座るかというのを決める人でした。
It's not up to everybody, every person to decide where they're going to sit.
招かれた人たちが自分でどの席に座るかを決めるわけではありませんでした。
Now, in the same way, God is the one who decides places of honor.
同じように神が誰がそのどこにこの栄誉ある場所に着くことができるかというのを決められるお方です。
In verse 11, this is a verse 11 is a principle in the kingdom of God. Everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.
そしてこの11節のところ、これがこの神の国の原則になりますけれども、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされる。
It's better to have a humble attitude and then and let God exalt you than to exalt yourself and then God has to humble you.
自分でこう自分を高めてしまって、神から低くされてしまうよりは、自分で身を低くして神に高めてもらう方がずっとずっと良いことです。
And there's a part of our fallen nature, that nature because of the sin that's in the world, and that we feel a need to try to, that we feel a need to exalt ourselves.
私たちのこの罪の生まれ持った性質では自分で何とかしてこの自分を高めなければいけないというそういった感覚を持ってしまいがちです。
I mean, it's this attitude of, look at me, look at me, I'm somebody.
私を見て、私はもう本当に大したものなんだからというそういった態度を持ってしまう。
Now, I know that we wouldn't say that or, you know, many of us wouldn't vocalize anything like that, but I think part of that insecurity in the flesh, that's there. It's in the flesh.
もちろんですね、ほとんどの人はそれを口に出して言うことはありませんけれども、でもやはりその不安要素を持っているこの内側では私たちはそういった思いをこう抱えています。
And it's based upon the insecurity that comes with the fall.
そしてそれは何から来るかというと、この堕落してしまった罪を犯して堕落してしまったこの世のその堕落から来る不安定なもの、そういったものがそれをもたらします。
And it's based upon an exaltation. The exaltation is based upon what other people think of us.
そしてこう人を高める、自分を高めるとか、その高めるということは、これは周りの人がその人をどう思っているかということにこう基礎を置いています。
And if that is the case,It's always changing, and it's always going to be insecure because it's based upon what other people think of you.
でもしそうだとすると、それは常にこう変化していきます。なぜならば、人がその人をどう思うかというのはそれは変わっていくからです。
And it, you know,
常に不安定になります。
And it results in people always trying to prove themselves.
で結果として人は常にこう自分を何か人からのものだという証明をしていなければいけないような状態になります。
Well, the exaltation that comes from God is different.
でも神から神が高めてくださるというのはこれはまた違います。
Because it's not based upon what people think or those around. It's based upon what He thinks.
それは人がその人をどう思うかではなくて、神がその人をどう見ておられるかにかかっているからです。
And because it comes from God, it's solid.
そしてそれは神から来るものですから、確かなしっかりしたものです。
It doesn't change.
変化することはありません。
We can rest in it.
もう私たちはそこに安息することができます。
You know, it's humbling to be exalted by God.
本当にこの神によって高められるということは、私たちにとってはへりくだされることだと思います。
Now, the truth is that every child of God.Has been exalted by him.
真理はですね、すべての神の子供たちは神によって高められます。
Just think about it. God considers you to be His child. It's not arrogant for you to say that. It's not presumptuous. He wants you to declare it. He wants you to believe it. You're His child.
考えてみてください。神が皆さんのことを自分の子供というふうに呼んでくださるわけです。これは本当に大げさなことでも、なんかこう自慢するようなことでもなくて、本当に私たち一人一人が神の子供とされているということ、それはすごいことです。
We saw last week in John, I am the one who Jesus loves.
先週見ましたけれども、ヨハネも自分のことを主が愛されたものというふうに呼んでいました。
And we look at the scripture and we look at the things that God says about us, and you kind of wonder, wow, what did I do to deserve that?
ですからこの聖書を見て、神が私たちのことをどう呼んでくださるかということを見ていくときに、もう本当に圧倒されて、私はそんなふうに呼ばれるほど何をしたんだろうかと。
It's so much better to be exalted by God than to be exalted by people.
ですから本当に人によって高められるよりも神によって高めていただくことの方がはるかに素晴らしいことです。
All right, let's move on. 12-14.
12節から14節をお読みします。またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと、今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合には、むしろ貧しい人、不具の人、足なえ、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時、お返しを受けるからです。
So Jesus is saying, don't just give in order to be given to.
イエスはここで、自分が与えられるために与えることは与えないようにしなさいと言われています。
And he is our example of that.
で、これはイエスご自身が私たちにとっての模範です。
I mean, think of it. Jesus gave his life.He gave everything he had, and to people who could not repay him.
イエスはご自身の命そのものを私たちに捧げてくださいました。私たちがもうとても払い戻すことのできないものを与えてくださいました。
And as followers of Jesus, this should be our attitude. We should seek to be like that.
ですからイエスに従う者として私たちはそのようなイエスの姿にこう従っていくべきだと思います。
And when I think of this, I don't think it's just limited to, you know, having a feast and giving food and drink and hospitality. I think this principle can apply to many things.
これは何もこの例えば食べ物や飲み物を与えるとか何か人をもてなすとかそういうことだけに限られることではないと思います。いろんなところでこれを当てはめることができると思います。
You know, I think of the previous example of a feast and he talks about exalting or showing honor. That's showing respect to people is one thing that's very important to people.
でこの前 のこの例えの話の中でも宿営の中で、人が高められるという話をしましたけれども、そういった誰かにこう敬意を払うとか栄誉を示すとかそういったことも一つ私たちが人に対してできることだと思います。
I mean, when you respect someone, it's like you're saying you got value. You're a value as a person. And to many people, that's worth more than almost more than food.
で、例えば誰かに敬意を払ってその敬意を示すということは、その人に価値があるんだということを示しているわけですから、それはある意味では食べ物や飲み物を与えるよりももっと大きなことをしていることになるかもしれません。
And people aren't giving it out. So I mean, we can't expect to receive it before we'll give it. We should just be giving it out because that's the way God is.
私たちは実はなかなかそういうものを人から受けませんけれども、でも先に受けることを期待するのではなくて、与えること人にそういうものを示していくこと、それを神は本当に私たちに望んでおられることだと思います。
And I like it in verse 14 because Jesus goes to what people are thinking. You know, we think, well, is it fair? What about me? Who's going to take care of me?14. We say, who's going to take care of me? We may think.
この14節のところですけれども、私たちは多分誰が私のことを思ってくれるのというふうに思うかもしれません。
And the Lord says, don't worry about it. You'll be repaid.
でも神は言われます。心配しなくていいと。あなたはちゃんとそのお返しを受けるから大丈夫と。
Nothing you do in obedience to God is ever overlooked by God.
神に従って何かことを行うときに、何も神がそれを見過ごしにされるものはないということです。
He notices it.
神はすべてを気づいていてください。
And he says several times in scripture, he will reward you.
そして聖書にも何回か出てきますけれども、神はそれに対して報いを与えてくださる、お返ししてくださるというふうに約束しています。
And you know, he says this in several times. Jesus says this, but sometimes we may think, oh, but I, you know, we would maybe would act more spiritual than we are. Oh, well, but you know, I don't need to be rewarded. I'm not going to selfishly. But the truth is.We are concerned about it.
イエスもまた何度もそのように報いがあるということを教えてくださっていますけれども、でも私たちは傾向として、なんかこう自分で一生懸命人からの賞賛を、神からの賞賛を得ようと努力をしてしまったり、何かその見返りを受けることができるように努力しようとしてしまうことがありますけれども、でも神は約束してください。
And it's really hard to serve if you feel, and I think this is, I'm going beyond this. I think it's kind of spiritual warfare or whatever. And when you feel like God doesn't notice, this is in vain. Nobody, you know, what you're doing to Him. That's a really that sort of thought can just take away your energy.
ですから、これは実は非常に霊的な戦いで、こんな自分がやってることなんか神は気づいてくださっていないんじゃないか、何にも意味がないんじゃないか、虚しいんじゃないかという、そういった思いというのは、実は私たちからその神に従おうとするエネルギーを取り除いてしまうことになります。
I don't know, maybe you've never thought that way.
皆さんそんなふうに考えたことはないかもしれませんけども、
I think I know what it feels like. And this is the truth. This is the truth. You will be rewarded.
でも ここに書いてあることが本当に真理なんです。皆さんは必ず報いを受けます。
And when we grab onto that, it's like, wow, I'm free. You know, it's like I want to serve. I want to take advantage of this opportunity to serve the Lord.
でそのことがしっかりと私たちが握ることができると、もう本当に解放されて、あ、私はもう自由だと、喜んで主に仕えていこう、この地上で生かされている間が本当にその主に仕えられる機会となるんだというふうに捉えることができる。
And how much better to be rewarded then than now?
そして今ここで報いを受けるよりも、天で受ける方がどんなにはるかに優れていることか。
I mean, just to hear the Lord to say, "Well done," you know. I don't know what the reward would be like to thank, but just to be recognized by the Lord, how much better that is than like in this life.
もう本当に主にお会いした時に、よくやったと 言っていただけること、それがどんなに素晴らしいことか。もうこの地上で何か報いを受けるよりも、本当にその主とお会いしたときにそう言ってもらって、そこでいただける報いというのはもうどんなものかと思うと、もう本当にワクワクします。
In this life, you know, you're a great guy. Thank you.
この地上で受けられるのは、まあ、あなたは素晴らしい人ですね、すごい人ですね、ありがとう。
You're just wonderful. We think you're so great. You know, it's like that only goes so far. How, I would much rather have the Lord, you know, I would rather have the rewards in heaven, have the Lord praise me than anybody on this earth.
もう本当にこの地上では、ああすごいですね、素晴らしいですねと言ってもらえるぐらいですけれども、天に行った時に主はどれだけその報いを自分に与えてくれるのかというふうに考えると、もうこの地上で受けるよりも天で受けた方がもうはるかに素晴らしいと思います。
All right, let's move on. 15-24.
15節から24節を読みします。イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いて、イエスに、神の国で食事する人はなんと幸いのことでしょうと言った。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたから、と言わせた。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったのでどうしても見に出かけなければなりません。すみませんがお断りさせていただきます。もう一人はこう言った。極引きの牛を買ったのでそれを試しに行くところです。すみませんがお断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人や不具の人や盲人や足苗をここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのです。
In that culture, ancient culture, it would be a great honor to be invited to a banquet like this.
この時代の文化の中では、こういった大きな宴会に招かれるということは、これは本当に栄誉あることでした。
And they customarily had two invitations that they would send out.
で、当時の習慣としては、この招待を2回出す習慣がありました。
And the first one would go out early and it would just announce the event.
最初の招待状というのは、もっとそのことが起こる結構前にこういうことをしますというそのお知らせをします。
And then they would have a second invitation that came at the time saying it's ready and now it's time to come.
そして2回目の招待状というのは、そのことが準備が整ってできましたからどうぞというそういったその招待です。
Now in Israel's history, through the Old Testament prophets and God's men of God, that was like the first invitation.
このイスラエルの歴史を通して旧約聖書、旧約の時代というのは、これは多くの預言者たちなどを通して神からの一回目の招待状と言われています。
God was announcing even in the Old Testament, he was his there was going to be a savior.
旧約の中で神は救い主がやってくるということをアナウンスされていました。
But now here is Jesus. It's time. It's time to get saved. It's time to come on in.
でここで今そのイエスが来られて、さあ今がその救われる時ですよという招待です。
And it was in, you know, and people were insulting God by refusing to come.
でも人々は、それに来ることを拒んで、そして神を侮辱しました。
And you know, salvation in Jesus is an invitation. the invitation has been given.
この救いの招待というのはもうすでにこのイエスによって神から招待状が届きました。
I mean, it's an open invitation. God has invited people to come.
これはもう本当に誰にでも開かれているどうぞ来てくださいと開かれている招待状です。
But the problem is people often they give flimsy excuses why they can't come.
でも問題は人々がまあしばしばですね本当になんか情けないというかお粗末な言い訳をしてそれを来るそこに来ることをまあ拒んでいます。人は何かをしたくない時というのは何か言い訳をします。
日本
この日本でもアメリカでもそうだと思います。
You know, rather than saying no, I don't want to, they'll say, well, you know, I got to iron my blue jeans or something, you know, some reason.
いやしたくないんですとはっきり言う代わりに何か言い訳をしてあちょっと今日はジーパン履いてきちゃったんでとかなんかそういう言い訳をしてしまいます。
And, but the excuses given in this parable are, for example, I bought a field.
でもここで人々が使った言い訳というのは例えば私は畑を買ったんです。
I bought it, you know, this timeshare, I gotta go look at it.
もうこの時に見に行かなきゃいけないんです。
I bought some oxen. I got to try them out.
牛を買ったからもうちょっと試しに行かなきゃいけないんですよ。
You know, got a new car.
車、新しい車買ったんですよ。
Gotta go for a drive.
ちょっとそれ試してドライブ行かないと。
But the best one I like is verse 20. I've married a wife.
まあでも一番私が面白いなと思うのはこの20節ですね。結婚したんですという言い訳です。
Why would that keep him from going to the banquet?
なぜそれがその宴会に行かれない理由になるんでしょうか。
Jesus, the people listening to the parable know this. In that situation, a great banquet in that culture, no one would give excuses like that. They would be insulting.
この例えの中で使われているこの言い訳というのは、これを聞いている人たちはみんな。もし本当にそういう宴会があったときには絶対こんな言い訳なんかしないということをよく分かっているようなそういった言い訳をイエスはここで例えで語られています。それは彼らが結局はとても無礼な態度を取っているということです。
And when you think of the invitation that we've been given in Jesus to come to salvation, how much more insulting when people give excuses?
私たちがこの神からイエスによって私たちに与えられている救いのこの正体を私たちはこの例えと比べるとどれほど失礼な言い訳で断っているでしょうか。
I mean, here is the creator of the universe. He's offering, he's making this offer to forgive us of all our sins.
この宇宙万物を作られた創造主である方が私たちのためにその道を備えてご自身を許す私たちを許すためのその許しの備えを提供してくださいました。
More than that, not just mercy, but grace, but saying you're welcome to be part of my family.
そして本当にその憐れみだけではなくて、もう恵みも与えてくださって、あなたは私の家族の一員に招きますよと言ってくださっています
。I've got a home. I'm preparing a home, a place for you.
私はあなたたちのために天に場所を用意してるんですよと言ってくださいます。
And what an insult when God makes this offer and people just make excuse, I'm too busy.
そのような招待を受けているにもかかわらず、人々は本当にちょっと忙しいんでと言って、どれだけこの神を侮辱してしまっているでしょう。
Right now, you know, I'm working, I'm kind of focusing on my job. Thanks for, you know, thanks for letting me know. I'll think about it.
まあ、教えてくださってありがとう。でも、ちょっと今仕事がとても忙しいんで。
I've married a wife.
私ちょっと結婚したばっかりなんで。
My wife won't let me, you know, whatever. It's like, what? None of those excuses carries any water. None of those excuses is important enough.
これらの あの言い訳は何一つその納得できるような重要なものではありません。
The reason people won't be in heaven is because they don't want to. They don't want to be there.
人々が天にいないのは行かれないというかいないのはそれはその人たちがそこにいることを望まなかったからです。
It won't be because God stopped them and said, you know, I looked, you're not doing good enough, and can you didn't pass the entrance exam. It won't be anything like that.
神がその人が天に入ることを拒んだわけではありません。あなたはちょっともうこの試験に合格できなかったからもう入れられないと、そうやって断られているわけではありません。
It's because they didn't want to.
その人が自身でそこに行くことを望まなかったからです。
Now in this parable, the host tells the servants to go out, and he still there's more room. So he says, go out and invite the poor and the lame. Those are people that the servants probably didn't think to invite the first time.
でもその宴会場をあのいっぱいにするためにさらに貧しい人や足ないの人や、多くの人たちをこう呼びましたけれども、おそらくこの主人やその家の人たちもあの最初にそういう人たちを招くことになるとは考えていなかったと思います。
And I'm sure those people would have been happy to come to the banquet.
まあ宴会に来た人たち、呼ばれた人たちは本当に嬉しかったと思います。
And it's often the people that don't feel like they deserve to go to heaven. They don't feel like they deserve to be God's child who become God's children.
そしてあのよく起こることですけれども、実はその自分なんか天に入るのにふさわしくないと考えている人、そういった人ほどその天あの神の子供となることができます。
It's those that know they're sinners.That the offer of forgiveness, the offer of salvation is important to.
自分が罪人だと分かっている人たちにとっては本当にこの提供されている許しというものがもう自分に必要だということが分かっています。
And you know, it's grace. It's Ephesians 2:9. For it's by grace you have been saved through faith, and this is not your own work. It's not your own doing. It's the gift of God, not a result of works.So that no one can boast.
エペソ人への手紙の2章の8節9節に、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですとあります。
The man in the parable wanted his house to be full.
この例えの中の、主人は家を本当に人で、いっぱいにしたいと思っていました。
He wanted, God wants people to go to heaven.
神は人々に本当に天に入ってきてほしいと思っておられます。
You know, there's going to be multitudes of people in heaven.
もう、本当に天にはもうたくさんのもう大群衆がいると思います。
And it's not just going to be a few, you know, super spiritual people.
もうただ特別な本当に選ばれた特別な人だけが行かれるような場所ではありません。
Who, you know, who could prove they're good enough, you know, the
なんかもう本当にこう
the Navy SEALs of spiritual
自分が素晴らしいということを証明したようなですね、もう本当に特殊部隊に所属するような人たちが入れる。だけのものところではありません。
He sent the invitation, and he means what he says. The invitation is God means what he said when he invites people. He wants them to come in.
神が本当にこのすべての人に招待を送られたのは、まさにその人々に本当に来てほしいというその思いからです。
But they must accept the invitation.
でもそれにはその招待された人がその招待を受け取る必要があります。
And they must accept it on his terms.
それもその招待してくださった方の神の条件通りに受け取る必要があります。
And his terms are Jesus.
そしてこの神の条件というのはイエスです。
There is no other way by which you can be saved.
それ以外に救われる道はありません。
He's the door. He's the way.
イエスがこのドアであり道です。
And there is no other way.
他にはもう道はありません。
So, you know, God wants people to go in, but he's not, but he's provided the way. It's by grace. It's been done, but you must go through Jesus. There's no other way.
ですから神は本当にすべての人に招待してくださっていますけれども、でもその通れる道というのはドアは一つだけ、イエス・キリストを通してでしか通ることができません。それを神はもうすでにその道も備えて用意してくださっています。
Okay, let's finish up here with 25 to 35.
25節から35節をお読みします。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は、私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。塔を築こうとするとき、まず座って、完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。ですから、塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら、何によってそれを味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のある人は聞きなさい。
So basically, these verses are all saying that we need to put God first.
これらの箇所は基本的には私たちは神を何にも勝ってまず第一とする必要があるということです。
Our devotedness to Jesus should be such that all that in comparison, everything else, everyone else is hated in comparison.
私たちがイエスに捧げるということは、これは比べると他のものはもうすべてこう憎んでもイエスを第一とするということになります。
Now the word disciple there means learner or follower.
この弟子という言葉ですけれども、これは学ぶものとか従うものという意味があります。
And we learn in the word that we're saved, a person is saved by accepting Jesus as their savior.
そして、私たちはこのイエスを救い主として受け入れることによって、救われたということをこう学んでいます。
By grace you have been saved through faith.
もう本当に恵みによって信仰によって私たちは救われたものです。
But to follow Jesus, to be a disciple of Jesus, to learn from Jesus requires sacrifice.
でもこのイエスに従っていく、イエスから学んでいくということ、これは、犠牲がある程度伴っていきます。
Jesus doesn't, I like this about Jesus. He doesn't sugarcoat it.
私はこのイエスの話が本当に好きなんですけれども、彼は決して何かこう見かけを良くするようなオブラートに包むような話し方はしていません。
I mean, he says in this life, it's not easy to follow me.
この地上では私に従ってくるということはそんなたやすいことではないと言われます。
Sometimes I catch myself in sharing about Jesus with others, and you may find yourself trying to hide that fact, you know, that following Jesus, and you only want to focus on what's attractive because you want the person to accept Jesus.
私自身そうなんですけれども、誰かにこの福音をシェアするときに、ついイエスに従うこと その大変さ、厳しさというものを隠してしまって、何かこう魅力的に聞こえるところだけを 伝えようとしてしまう、あの人々に何とかしてイエスのもとに来てほしいと思うあまりに、あの聞きたくないだろうと思うことを隠してしまうというそういった傾向があります。
And maybe we would think that, well, if they think it's going to be hard, well, then they're not going to want to follow him. So.
もしあのその従うことが大変だ、困難を伴うということを聞いてしまうと、もうそのあの従おうと思ってくれなくなるんじゃないかというふうに心配してしまいます。
But there is this reality, and it's not good to hide from reality, and that's when you make yourself a friend of Jesus, that means you're making yourself an enemy of the world.
でも実はその真理を隠してしまうということはあの良くないことですね。私たちはイエスの友であるということ、それはすなわちあの世からまあ憎まれてしまうものということになります。
Now, I remember, many years ago when I was living in Nagano.
何年も前に私はあの長野県というところに住んでいました。
And there was a guy there. He had his neck broken in a skiing accident, and he was coming to our English school. He was in a wheelchair.
で、あのそこにまあある男性がいたんですけれども、彼はあのちょっとスキーで事故を起こして首を痛めてしまって、あの体があのまあ麻痺してしまったので、こう車椅子に乗っていました。
Anyway, he got saved.
でもまあその人が ある時救われたんです。
And it was really neat. He really opened his heart, and he was kind of growing in the Lord.
そして本当にもう喜んでですね、主に会ってどんどん成長していました。
And we thought, oh, this is wonderful.
で私たちはその彼を見て、本当にこれは素晴らしいと思ってたんです。
But one time I was talking to him, and he was kind of down.
でもある時私がその彼と話をしていたら、もう彼は本当に落ち込んでいました。
で、
よく聞いてみると、彼がクリスチャンになってからなったことで、どうもその付き合っていた女性と別れることになってしまった。で、私は彼にその彼女がいたということも知りませんでした。
And I thought, oh no, you know, he's in a wheelchair, and that must be really hard. And then he said, my parents are down on me.
で、まあ、車椅子でそういう状態じゃ大変だろうなと思っていたら、今度はその彼が自分の両親も自分を落ち込ませるようなことを言うと。
And he was like, things were, and I was thinking to myself, God, what are you doing?
で私はもう本当に彼と話しながら、神様な、あなたは何をこの人になさってるんですかと。
I mean, why don't you, you know, you should protect him, give him a break.
もっとこの彼を守って、もっと守ってあげてくださいよ。
But I learned that God knows what he's doing.
でも神は彼に何をしておられたかということをよくご存知でした。それを後になって私は分かりました。
In this case, he kept going with the Lord.
で、彼は、まあ、そういう苦しい中にあっても、ずっと神と共に歩むことを続けていました。
It was amazing. He even went, he went to YWAM and he went to India on an outreach.
そして、やがて彼は、YWAM に属して、そして、インドの方に宣教旅行に行きました。
And, you know, I'm given this kind of.It was a happy ending. He went on to go to a Christian college in the States, and
でまあ最終的にはハッピーエンドというかですね、まあクリスチャンのアメリカのクリスチャンの大学にも。
I say that because that was one case when I saw, well, God knows what He's doing.
まあ本当に神が彼に何をしておられるのかというのを神自身がご存知であるというのを私は目撃させてもらいます。 But even
now, as I'm sharing this, I'm thinking to myself, well, I'm trying to put a happy spin on this. Well, I'm not spinning, this really happened, but it's like, there's no guarantee that, you know, people are going to go on to be missionaries. You know, I don't want to be communicating that either. I'm sorry. You know, I said everything worked happily ever after for him.It doesn't always work that way. Sometimes people get discouraged and they quit following the Lord.
まあ、彼の場合はそのようにずっと従い続けてもハッピーになったんですけれども、でも必ずしも全てのケースでそういくとは限りませんので、ある人はやっぱりその困難にあって信仰を捨ててしまう人もいます。
The point, I guess, is that we will experience suffering from following Jesus.
言いたいことはですね、イエスに従うということは、私たちはそれによって苦しみも伴うということです。
But what puts it in perspective is that we're going to heaven.
でも私たちが正しい視点で物事を捉えていくときに、最終的に私たちは天に行きます。
And when you have Jesus, He's eternal.
そして皆さんにはイエスがおられます。この方は永遠の方です。
We benefit in this life. We have fellowship with Him. We go through this. We are able to face the sufferings of this world. But then there's the next world.
ですから私たちはこの地上で生きていくときにも本当に特権があって、イエスが共におられて、その困難を通り抜けることができる力を与えてくださいますし、また私たちはここだけではなくて、その後にもっと素晴らしい場所が用意されていることを知っています。
And here's the truth. Jesus, I would rather have Jesus than anything this world could offer.
で、これは真理だと思いますけれども、私は本当にこの世が提供するどんなものよりもイエスを持つことを選びます。
Well, the truth that I want to say is, Jesus is worth more, far more than anything this world has to offer.
つまりだから真理というのは、イエスはこの世が提供できるどんなものよりも、もうはるかにはるかに優れた方であるということです。
To have the opportunity to walk with Jesus, to have the opportunity to know God.
イエスと共に歩むことのできる、そういった機会を持つことができる。神とこの交わりを持つ、そういった関係を持つことができるということ。
To have this relationship with God, it's worth more than anything.
神と関係を持つことができるということは、これはこの世の他のどんなものよりもはるかに素晴らしいことです。
And nothing this world has to offer can even compare.
この世が提供できるものはどんなものも比べることさえできません。
So,And this world is passing away.
そしてこの世はやがて消えていきます。
And anything that it could offer you is going to pass away very quickly.
この世が皆さんに提供できるものというのも、もうすぐになくなっていきます。
Yeah, I as you know, I went to the States last couple of weeks.
数週間前に私はアメリカに行ってきましたけれども、
And my mother is at the end, near the end of her life. She's getting old.
私の母親は、まあちょっともうあまりあと長くないと思います。
And so I went and did some arrangements, went to the funeral arrangements and things like that, preparing for that.
なので今回アメリカ行った時に、まあ前もってですね、お葬式の準備だとか、そういった準備をしてきました。
And you know, just everywhere, it was kind of right in front of me that this world is this is our future. Every one of us is going to die.
でも本当にその時に自分の目の前に本当にこの将来が見させられていると思ったのは、すべて私たちはみんなすべてやがて死にます。
No one can hang on to this world and the things in this world. No one can keep their life.
誰一人もうこの世にこの命にしがみついていること、しがみ続けることができる人はいません。
You know, when you're young, you think that way. You think life is just going to go forever.
若い時はなんかこう人生はずっと続くもののような気がするかもしれません。
But when you compare this world and the life in this world, and then you compare Jesus, it's like for us, death is nothing to be afraid of.
でも、そういったこの地上のことと、それからイエスとこう比べて考えてみると、もう本当に私たちにとっては死というのは恐れではないと思います。
It's entrance to heaven.
死は 天国に入るその入り口です。
It's the beginning of the banquet.
この祝宴の始まりです。
We who are followers of Jesus are the most blessed people that have ever lived on this earth.
ですから、イエスに従う者たち、私たちというのは、この地上に生きているどんな人よりも祝福されている者たちということになります。
And we need to just keep that in mind.
そのことを私たちは覚えておく必要があります。
As Paul said, you know, the suffering, he made an incredible statement. This, I don't think the suffering of this world is even worthy to be compared with the glory that will be revealed.
パウロも言っています。この地上での苦しみは天にある栄光に比べたら取るに足りないと言いました。
He knew suffering too. This, it wasn't just writing poetry there. He knew what he was talking about.
彼は本当にただこうなんかこう詩を美しい詩を書いたわけではなくてですね、その苦しみがどういうものかということを自分自身がよく経験して分かっていました。その上で言っていることです。
Okay. I think I pretty much drove that point home. Let's pray.
はい、お祈りします。
Thank you, Father.
お父さん、ありがとうございます。
Thank you for our salvation.
あなたが与えてくださった救いをありがとうございます。
Thank you for the privilege of being invited into your family.
あなたの家族に招いてくださったこの特権をありがとうございます。
And we are so blessed to accept your invitation.
あなたの祝福を受け取ることができる本当にこの祝福を感謝します。
We just say thank you, Lord.
ただただ主よありがとうございます。
All right, we're going to have communion this morning.